ちは。時刻は午後2時になりました。ここからはナナコウィークエンドプラスをお届けします。お相手は FM870 ラジオミックス京都の柏原拓之です。ありがとうございます。ありがとうございます。この時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。さて、この番組では皆さんからのメッセージ、音楽のリクエストをお待ちしています。送り先はメール、ファックスまでお願いします。メールアドレスは fm@775、小文字半角アルファベットで myzul.jp、 myzul の図は zu ですね、 muizuru.jp。 ファックスは0773770124、0773770124です。皆さんからのたくさんのメッセージ、音楽のリクエストをお待ちしています。この放送は東舞鶴のショッピングセンターラポールにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送にてお送りしています。本日は、このですね、 FM 舞鶴の姉妹局である、京都市北区にですね、ラジオミックス京都というですね、FM 放送局がありまして、そこでですね、普段僕は、ラジオ DJ として、番組をさせていただいているんですけれども、今日はこの FM 舞鶴さんの応援ということでね、京都市内の方から来ました、ね、今から49分間ですけども、ぜひよろしくお願いします。ではですね、今日まず最初に音楽をお届けしたいと思います。この、ね、ショッピングセンターラポールでも、クリスマスムードですけども、そんなですねクリスマス、音楽まずは最初お届けしたいと思います。まずね最初にお届けする音楽は、マライア・キャリーのクリスマスといえばこの曲ですね。 I want for Christmas という曲ですね、お届けしたいと思います。ではお聴きください。柏原拓之にお届けするナナコウィークエンドプラス、東舞鶴ショッピングセンターラポールにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送にてお送りしています。まずですね最初にですね、このですねショッピングセンターラポールの素敵なお知らせをお届けしたいと思います。明日ですね12月4日日曜日のお知らせです。場所がですね今後のセントラルコートになりますけども、明日ですね、クリスマスとですねクリスマスでジャズというですねライブが、この場所で、行われます。演奏がですねニューオリンズレッドビーンズということです。司会にですね、ラジオ FM ラジオのですね、FM 心の DJ でありますクリスさんをお迎えして、ここセントラルコートでジャズのライブをお届けするということです。いいですね、このクリスマスにですね素敵なジャズのコンサートということなんですけども、時間がですね1回目が午後の1時から、そしてですね2回目は午後の3時からということで、クリスマスでジャズね、このクリスマスのコンサート明日お届けしますので、ぜひね、明日もですね、ここの、ラポールに来ていただきたいなと思います。そしてですね、1回目が1時、2回目が、3時ということなんですけども、その間になります、ちょうど明日のこの時間ですね、午後の2時になりますけども、今日、僕柏原がお届けしている番組をですねまた明日もですね日曜日も午後の2時から、番組が行われます。DJ がですね FM 舞鶴のパーソナリティである高橋啓太さんです。そしてですね、このクリスマスのコンサートで、司会をされる FM 心の DJ ですよね、クリスさんも、明日の番組にゲストとしてですね出演をしていただくことが決まっていますので、このねクリスマスでジャズライブと合わせてですね明日、午後2時からのナナコウィークエンドプラスもぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。以上、ショッピングセンターラポールより明日の、ジャズライブのお知らせをお届けしました。1曲目からね、マライア・キャリーのクリスマスの曲ということで、クリスマスモード全開で今日は、お届けしていこうと思いますけども、今日はですねここからですね、この、サテライトスタジオにですね素敵なゲストを、お迎えしていますので、ご紹介をしたいと思います。 まずですね、 FM 舞鶴の応援隊のメンバーでもある、南朝社協会の会員であります浅野由紀人さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
そしてですね、ビリケンさんの作者である稲岡宏さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
よろしく。
今日はですね、このスタジオにお二人お迎えしたわけなんですけども、このスタジオの雰囲気どうですかね、浅野さん。
いや、賑やかですね。
そうですよね、はい、すごく開放感がありますよね。
そうですね、うん、この場所もいいですよね。
そうなんですよね、
はい、
稲岡さんいかがでしょうか。
そうですね、ファンの人も来られてるんで、はい、ちょっと緊張しています。
そうですねでもこういう開放感のある場所でラジオをするというのは、またちょっとこのスタジオでお話しするのとは雰囲気も違いますよね。
違いますね、
うん、そうですよね、はい、そして僕は実は今日あの京都、市内の方から車でブーンとここまで来させていただいたんですけれども、お二人とも舞鶴にお住まいということなんですよ ね、
そうですね、はい、
この舞鶴の良さって何か一言で言うとどうでしょうか、浅野さん。
あ、良さですか、
はい、
ここ山があって海があって、はい、という自然に囲まれている場所ですから、それは改めて最近すごくいいなと思ってますけど、それ以上に最近思うのは、舞鶴の人のどうかな、気持ちが温かいないのが年を取ってくるとなんか分かるようになったみたいな、そんな風に考えております。
なるほど。稲岡さんどうでしょうか。
そうですね、私は、まあ、舞鶴に長いんですけど、まあ、土着性いうか風土的なこともあるんで、まあ、いろんな方がおられていいと思うんですけど、まあ、変わった方がおられるなという印象ですね。
なるほど、はい、そういうことなんですね。今日はですね、そんな浅野さん稲岡さんのお二人に、これからお話を伺っていきたいと思うんですけども、今日ですね、12月の3日、この後なんですけども、はいはい、このショッピングセンターラポールで、まあ、ある活動をされるということなんですけども、どんな活動をされるんでしょうか。
はい、実は私は難聴者協会で耳の方の障害を持っているんですが、実は今日から、11日かな、障害者週間9日ですね、9日までが障害者週間になってまして、で今日はここのラポールで啓発活動という形で、物品とかチラシなんかで、3時半から4時半まで、ラポールの表のところと、そして東駅ですね、南口の方に分かれてそういう活動をさせてもらうというのが今回しております。
なるほど。ちょうどね、僕実はこの綾部のあたり の、 インターを降りまして、舞鶴市内の方に車で走ってくる最中にもですね、今日から9日にかけては障害者週間ですよという、上りがさまざまなところに立っていて、それに関するやはり活動だということなんですよね、はい、
そうですね、上りとか横断幕も実は11月の29日からも設置させていただいているんですが、
はい、
12月の、まあ、今月の8日まで、各場所で、まあ、身体障害者の福祉センターであったり、中前鶴の運動公園の駐車場で、まあ、市役所正面とかロータリーですね、であと中学校小学校で白井戸中、道南中、明倫小、倉橋小、志らく小、そういうところに、ね、啓発という形で設置させてもらっております。
なるほど。で12月の9日が障害者の日ということなんですよね。
そうですね。
なるほど、はい、でこの日に向けて、障害者の方のことをもっともっとよく知っていただこうというのはこの習慣でこの日ということなんですね。
そうですね。
なるほど、はい、そして今日はこの後この、東舞鶴のラポールですね、ショッピングセンターラポールにて、はい、午後3時半から4時半までということですよね、はい、皆さんに向けて、チラシなどをご案内されるということですね。
はい、
はい、でですね、まあ、今回ですね、この障害者週間ということなんですけども、普段ですね、今日はまあ皆さん向けにチラシを配ったりということなんですけど、普段はどのような活動をされているんでしょうか、佐野さん。
ね、活動と言われると大変頭が痛いんですが、はい、私は、まあ、難聴になったもう30代からですの で、 でその前の交通事故で、まあ、下へ足の方も障害を持ってますので、結構障害者としては長い実績があるんですけども、実は今回のこの活動は初めてなんです、私。
なるほど。
生意気に全部話ししながら初めてでなんですが実は今日は実行委員会というのがありましてですね、この習慣に関して、この行動点に関してもいるんですが、今日のこの啓発にしても、まずたくさんの人が、駆けつけてもらって、ボランティアの人も多いことで、その実行委員会の人がもう全く手が取れない状態で、それで私がこうして、生意気に話をさせ してもらってお伝えしている状況なんですけども、あの私の場合はまあ難聴したことがありますので、あのそういった教会の方で、月1回の礼拝を持ちまして、そういう形で、まあ、どういうふうに、まあ難聴者の方々が、まあ、仕事をですね、そういった社会に参加できるかとか、そういうことも話ししながらということは進めさせてもらっております。
なるほど、はい、普段まあそういう活動をまあ取り組んでいて、で今日はさらにそのまあ啓発運動もあるということで盛り上げていきたいってやはり思われてるんですよね。
そうなんですが、はい、ただ今日先ほどね、はい、あの稲岡さんですが、はいはいはい、実はあの舞鶴で一番変な人じゃないかなという稲岡さんなんですがその稲岡さんが、たまたまちょっと話している時に、はい、あのまあ、同じ難聴者の会員の方が、毎年こういう活動されている方がこう物品とチラシを、ね、渡すのもなかなか受け取ってもらえないという話をされてたんですね。だから私どもねやっぱりこう、スーッとこう逃げられてしまう。そんな話をしてたら井上さんが、画家でもいらっしゃるんで、はい、ちょっと変わった、まあ、お面じゃないですけど顔を出して、はい、だ子どもたちが喜びそうなそういうものを持って、そしたらやったら結構皆さん注目していいんじゃないかごと言われて、そしたら作ってくださいよ話になって、はい、作られて、でそういうことをするって聞いたんで私も今回初めての参加になったのが流れです。
なるほどね、
う
ん、ではですねこの後そんな稲岡さんにですねじっくりお話を伺っていきたいと思いますので、ここで一旦 CM をお送りしたいと思います。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店づくりをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
柏原拓之がお届けする7個ウィークエンドプラスです。今日はですね、このサテライトスタジオに浅野由紀人さん、そして稲岡宏さんのお二人をゲストにお迎えしてお届けしています。ここからもよろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、ここからは稲岡さんに少しじっくりお話伺わせていただければと思っているんですけども、はい、稲岡さん、はい、事前にですねちょっと情報をいただいたお話によるとですね、はい、ビリケンさんの作者だということなんですけども。
そうですね、
ビリケンさんということは、はい、あのビリケンさん、
あのビリケンさん、
この足の裏を触るとい
いことあって、
そうなんです。
そうなんですよ。
これはいつ頃こう作られたといいましょうか、考案されたというか、
まあ、考案したってそんな大したもんじゃないんですけど、あの遠くで震災があった時に何かしなくてはいけないなというので、まあ皆さんにアピールするときにやっぱりシンボルがあった方がね、なんか伝わりやすいんじゃないかということで、まあたまたまあのビリケンさん本来のは座ってますんで、それを立ってもらってですね、なんかこう全国を暗夜するという意思を伝えるには立ち上がろういうので結構格好のその対象物やったんですよ。でそれからまあ私も平面サッカーですんでけど立体はしたことないんだよね。でおやけど、まあしたことあるとかないとかなしにやってみようということで、立ち上げて5年ちょいですね、はい、それで今も活動してます。
なるほど、はい、普段は画家として絵を描かれているということなんですよね。この絵を描くというのは何なんでしょう、はい、どういうお気持ちで普段描かれてるんですか。
そうですね、まあ、小さい頃から、まあ、好きだったということはあるんですが、やはりその人としてですね、そのいろんな思考がありますんで、その気持ちをこう表面化する具体化するいう手段ですね。それでまあ平面で表現するいうことを試みてきたんですけどね、まあ、まあ楽しいもんですよ。
なるほど、
はい、
芸術ということ
ですね。そうですね、いろんな道があるんですけど、芸と作る道はほんまこう大変で、うん、まあ、正解が一つもないんで、まあ、妥協言うんでずっと行くんですが、まあ、完成される人もあるんですけど、まあ、ワクワクドキドキいろんなことが起きますんで、 私は楽しんでやりたいなと、そういうように思ってますね。
なるほど、はい、実はあの僕も今ここで、こういう形でお話をさせていただいてるんですけども、はい、普段の本業は僕音楽をやってまして、はい、あのまあ、オーケストラの、ね、楽譜とかを書いてるような仕事をしているので、はい、まあ、どちらかというと、まあ、あの会社員的な形ではなくて、はい、やはりこの芸術をこう突き詰めていくみたいな形なんですけども、なんであのこう正解がないという今の話ね、はい、本当にもう、はい、あ、なるほどなということを 思いました。そして今日はですね、はい、この障害者、まあ、週間、そしてこの今日の活動の啓発にですね、そのやはり、まあ、盛り上げるということで、この段ボールのこの顔出しというものを作られているということですよね。で、今日今持ってきていただいたものが、あれどこに行ったのかな。
そうですね、あそこのお客さんのとこに、
あ、なるほどなるほど、
くまモンがおりますけど、
なるほど、これくまモンと、
なるほど、そう、あの三択クリスマスが近づいてきたので、
これ、いわゆるこの、クリスマスツリーということですね。じゃあちょっと僕入ってみましょうかね。
ちょっと、ちょっと、似合うん違う、
あのね、あのもともと熊のような感じ、
熊
もんに、ね、入ると、
うん、
でもこれあのちゃんとこう頭につけられるように、あのあちょっと待ってくださいね。
拍手を
ありがとうございます。 お面のようにはまるということですね。
そうですね、
これあのちょっと写真をね、あの今写真ポイントですね、
なかなか写真アップしてもらって、
ね、なかなかこういう状態であの DJ をするということも、ね、
珍しいですね。
ないですので、うん、でもあのお面のようにこう後ろにゴムがついていて、
そうですね、
あのぴったりはまるんですね。
はい、
これは
それは計算して
計算して
作っていった。
しかもこの、ね、ゴムがね、うん、結構ちゃんとしていて、
ね、
あの外れにくいんですよ。
それはね、
はい、
それの前に作られた人があって、はい、その人には、ね、ゴムがなかったんですよね。
なるほど。
そうするとどうしてもじーっと支えとかないといけないので、はい、今度の場合はゴムつければね、
はい、
今 DJ やられてるように話もできるんじゃないかなという。
なるほど、
はい、
うん、なるほどね、
はい、
でもいいですよ。
あ
の、
どうですか、うん、
あのね、あの僕はあのこういう DJ の、ね、お仕事させていただくことになった時に、うん、
はい、
やっぱりここでしかできないこと、ね、あるじゃないですか、
はいはいはい、
でその中の一つにやっぱりこういうことをやってみたいと思ってたので、
は
い、うん、なのでこれはね今これ でこれを今日こういう状態で皆さんにその啓発の、うん、まあ、運動という形で、
はい、
チラシを配って、
はい、 そうですね、
そして皆さんにこうもっともっと知っていただく。
そうですね、まずどういうかね、あの関心を持ってもらうのが一番だと思うんですよ。で、まあチラシ配りはいいんですけど、はい、ほとんどね無関心なことはもう普通やと思うんですよ、
はい、
あのどんなビラ配ってもビラをね、うん、買いにこのラポールへ来られてる人はないんで、うんうん、それやったらなんかこう楽しいことがあれば、うん、逃げてこう興味を示すんじゃないかということで、うん、まああの顔出してね、
うん、
あのやってみたら、うん、ちょっとは関心が持ってもらえるんじゃないかなということで、ちょっと応援したいなと思って作ったわけですよ。
でもこの顔出しって、はい、あの僕結構好きで、いろいろなこう観光地に行くと
ありますよね、
あるじゃないですか、
す
顔出しのものが、
はいはいはい、
でそういうところには、うん、あの必ず入るようにしてるんですよ。入って、うん、あのちゃんと記念撮影をするっていうのがやっぱり僕自分でありまして、
はいはいはいはい、
で特にこの京都市内にもこの顔出しのポイントって結構多いんですよね。
あ、そうですか、うん、
いろいろなこう商店街の中だったりとか、であのそこにはやはり人が集まりますし、
はい、
あの今回もこれ移動式ですもんね。
移動式ですよ、
ね、それはやっぱりいいと思いますし、はいはい、これぜひそこに来た人に人入ってほしいですよね。こう
あのね、はい、まあ、それは先月ぐらいから少しその人とまあ出会って今結果こういうことになってるんですけど、
はい、
あのね子供さんよりね、
はい、
親が、
はいはい、
親がもう喜んで写真を撮りたがるんですよね、
うんうんうん、
で子供さんはねあんまり喜んでない、
うん、
そのこの事実は何ならんだろうけど、うん、やっぱり親心ですよね、
うん、
うちの子はこんな成長したのを何かを通して見たいという、
うん
うん、そういう感じが伝わってくるんで、はい、あのこれを作るときにねなぜくまモンになったかいういきさつがあって、うん、はい、まああの舞鶴ですと、チョキ丸とか、ユーサイ君とかあったんですけど、うん、それではそのお客さんがねチョキ丸見て喜ぶ人はちょっとないだろうとやっぱりゆるキャラで、
ゆるキャラで、
あのゆるキャラを作ろうと思ったら、
はい、
どんなんがいいかなと思ってたんですけど、 やっぱり他のは著作権がありますので。
あ、なるほどなるほど。くまモン
はもうないんですよ。
なんかこう広く使ってくださいという話がある、
はい、自由に使ってくださいということでやられてるゆるキャラなんで、はいはい、あ、もうくまモンがいいなと。
あ、なるほど、ね、
決めた。
そういう背景もあるということなんですね。
そうです。
どうですか浅野さん、僕今こうちょっとこの
今ね、ちょっと向こうのエスカレーターとか皆さんこっち
さん
それだけ注目度が。
なるほどね。ここで何が起きてるのかってことにまず注目してもらえればで、こ僕たちがこうお話ししている内容を聞いていただいて、
そうですね、
何の話をしているのかっていうところですよね。
そうそうそうそう。
今週はあの障害者週間であって、はい、12月9日の障害者の日に向けて、今日は啓発運動がこの後あるんだぞということが、はい、まあ、一つ あのお伝えしたいことであって、はい、まあ、僕がくまモンに入ってるということはね、まあ、一つ の, その過程ではあるんですけどでも僕自身もあのくまモンが大好きで、京都市内とか大阪でくまモンのイベントがあるときにはよく出かけるんですよ。
あ、
でくまモン の公式のホームページとか、うん、なんていうんですかね、ツイッターとかで今日こういうイベントがありましたというあのなんていうんですかね、広告があるようなところによく僕が映り込んでるんですよ。そう、京都新聞の、ね、写真にも映り込んだりして、くまモンと一緒に。なのでちょうどよかったかもしれないですね。
私もね、今回、3つ作ったんですけど、
ね、3つ、くまモン3つ、うん、
あのね、このくまモン作って初めて分かったんですけど、はい、ものすごい計算されたデザインなんですよ、
くまモン自体。
くまモン自体がさすがだなというのはね、
はい、
うん、もうこのバランスといいね、その丸の位置とかね、
はい、
それでやっぱりくまモンはこう存在してるんだなという、ね、ちょっとそれがね、あのずれますとくまモンになんない。
なるほど。
なんなんだよ、こんなんだよ、こんな難しいと思う。
なるほど。画家である稲岡さんがこのくまモンを少しこう、うん、あのデザインというか、こう、なんていうんですか、こう形にしていくときにも、うん、そこの場所だったりとか丸の円だったりする場所も、
そうです、
そこにやはりこだわりがないとということ、うん、
ないと。これはね、くまモンは存在しない、
存在しないということ、
はい、もうかなり難しかったです。
なるほど、なるほど、はい、ということなんですね、はい。でもどうですか、この格好で皆さんにやっぱり啓発ということで障害者のことをこうね、うんうん、やっぱり伝わりますよね。
そうですね、何かが伝わるでしょ
う、うんうんうんうん、
なるほど。それであの伝えたいことってそう伝わらないと思うんですよね、うん、何かそれであろうって、まあ、今日私こういう顔出しのない看板持ってきてみてね、あの子供さんがね黄色いシャツ着ているんですけど、あの君とつながったいうのはね、
はい、
私ものすごい感動したんですよ。
あ、なるほど。そこで
これ持ってきてなかったらね、話のネタがないんですよ。
きっかけになりますよね。
きっかけになります。何かのきっかけにね、まさかそういうことが起きるだろうなんて予測したことなかったですけど、うんうん、このくまモンのおかげでね、こう縁結びですわ、
はいはいはい、
これがね引き寄せてくれたいうかね、もうこれもう最高のねプレゼントやと思って、ね、
そうですよね、
今はね、いやちょっと感動したんです。
そうですよ、本当そうですよね、はい、そのきっかけって本当に大切で、この後僕が例えば、今日こういう放送がありましたということで、はい、写真を SNS とかにねアップした時に、はい、うん、柏原は、うん、このくまモンのこのお命運っていうかね、うん、この丸抜けに入って今日どんな放送を行ったんだということを、はい、まずそこで、ちょっとこうきっかけになりますね、皆さんがこうスッと
これ残念なのはね、はい、ラジオなんでね、残念。これやっぱりテレビやと
ね
こうそのね
雰囲気が
雰囲気が伝わってきて、これ面白いんじゃないというのは感じられるんだけど、
そうです
ね、声しか伝わらないんで。
なるほど
ね、
まあ、でもねこの、まあ、状況っていうのはせっかくのこうサテライトスタジオなんでね、
はいはいはい、
皆さんのこのショッピングセンターのね、はい、中心でこういうことをさせていただいて、これがあの FM 西舞鶴にある、うん、あの FM 舞鶴のスタジオですと、はい、まあ、ほとんどね、あの、はい、皆さん見てないところという状態なんですけど、
はいはいはい、お客さんがおられる前で喋るのは、うん、いいですね。
そうですよね、はい、なんかこうね開放感があってすごくいいですよね、
はいはい、
そしてですね、浅野さんにお話を伺いたいんですけども、はい、今後ですね、この今日のこの障害者週間のこの啓発運動ですよね、触れ合いデーを通じて、はい、どのようにこの活動を広めていきたいですか。
はい、 あの、まあ、9日までが障害者週間なんですけども、その中であの12月の6日火曜日なんですが、あの中舞鶴の総合会館4階のコミュニティホールの方で、まあ、集会という形が公演の方も始まります。はい、あの1時半からなんですが、水泣き学園のダンスとか手話劇があったりとかとコーラスがあったりで、あの特養親愛の家の寿荘の田口部長の方から移動動作とかですね、介助技術についてのお話があったりとかですね、あと京都府肢体障害者協会舞鶴支部東福祉会のこれ芝天踊りとかね、踊りを、披露されたりとか、そしてあとはまあ公園の方で、特別養護老人ホーム安楽園の施設長の、土井様の方からいただくようになっておりますので、ぜひそちらの方にまた足を運んでいただければありがたいと思います。
なるほど。この障害者週間にさまざまなこう催し物というか、そのもっともっと皆さんにこのことを知っていただくという活動があるということなんですよね。
そうですね、今日もあのラポールだけじゃなくて西舞鶴 のバザールタウンでもやはり同じように啓発活動でやっております。
そうなんですか。はい、やはりそうするとこの、まあ、あの今日の12月の3日からのこの週末から来週にかけてはもうこの舞鶴だけではなくて日本全国さまざまな場所でそういうことが行われるということなんですよね。
そうですね。はい、
なるほど、わかりました。本当にですね、今日はですね、ちょっとなんかすごい貴重なですね、僕もあの経験をさせていただいて、とっても楽しい時間をね過ごさせていただきました。ちょっと待ってくださいね。あ、ちょっとですね、業務に少し支障が出ているんですけどあの原稿もねちょっとありましてですね、今日はですね、FM 舞鶴応援隊のメンバーでもあり、難聴者協会の会員であります浅野幸人さん、そしてビリケンさんの作者であります稲岡博さんのお二人を、このサテライトスタジオにですねゲストとしてお迎えしてお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。それではですね、ここで音楽をお届けしたいと思います。今日はクリスマスの、ね、曲を中心にお届けしております。次にお届けする曲はヒラリーダフでジングルベルロック、お聴きいただきたいと思います。どうぞ。柏原拓之がお届けする七子ウィークエンドプラス、東舞鶴ショッピングセンターラポールにあります FM 舞鶴サテライトスタジオより公開生放送にてお送りしています。さてここからはですね、僕単独一人でお届けしたいと思うんですけども、ここのね、サテライトスタジオに来させていただくのは今回で3回目なんですね。このね広々とした空間、そしてこのショッピングセンターの雰囲気がねとっても素敵で大好きなんですよね。普段はねあの密閉されたと言いましょうか、なかなか、ね、あんまり広くない空間でこう番組をさせていただいているので、こういう場所でね、番組をさせていただけるのがね本当に光栄なんですね。そしてですね、まあ、僕普段は京都市内に住んでいますので、このね海の京都舞鶴に来るととてもねこの空気感っていうんですかね、海の香り、今日もね舞鶴に来て、少し時間があったので海のあたりをね少しこう車で走ったんですけども、とっても天気も良くて最高な時間だったんですよね。いろいろ感慨深いんですが、そんな中ですね、今日は実はねこのスタジオに来る前にですね、五郎ヶ岳の五郎スカイタワーというのにですね僕登ってきたんですね。五郎ヶ岳といえばですね、この、舞鶴にある、展望台というんですかね、五郎ヶ岳の、まあ、上山頂に立っている、タワーになるわけなんですけども、僕ね今回実は初めて行ったんですよ。で、この五郎ヶ岳自体には登ったことがあったんですけども、まあ、なかなかこの展望台にまで、まあ、登る機会がなくてですね、でもまあ今日は天気もいいし展望台に登ってみたいということでね登ってきたんですよ。でね、この、まあ、FM 舞鶴をねお聞きの皆さんで、この五郎スカイタワーにね登ったことのある方ってどのぐらいいるんですかね。実は、そこのね五郎スカイタワーのこの五郎ヶ岳の公園に止まっている車のねナンバーを見ると他県ナンバーがすごく多かったんですよね。で中でも、まあ、偶然たまたま僕の、車の隣に止まっていたご夫婦が京都ナンバーでしたので、少し どちらから来ましたかということを伺ったんですね。そしたらそのご夫婦は丹後の方から来ましたという話だったんですよ。で、丹後、舞鶴ではないですけどこの日本海側の京都ということでどうですかという話を伺ったところ、いやいいとこですねなんていう話がありました。いや本当にねいいとこだなと思って、どのくらいの方がこのスカイタワーですよね、五郎スカイタワーに登られてるかっていうのは分からないんですけども、ぜひねこの五郎スカイタワーもっともっとたくさんの方にね、登っていただきたいなということを思ったんですね。ちなみにね、この五郎ヶ岳のこの、山頂にはですね、今皆さんにお届けしているこの FM 舞鶴の電波を発信する、アンテナですよね、アンテナがこの五郎ヶ岳の、山頂に立ってるんですよ。ここから FM 舞鶴のですね電波が出ているということで、この我らが FM 舞鶴にとってもとっても重要な場所なんですね、この五郎ヶ岳というのはですね。そんな山頂に立っているスカイタワー、ちなみにここの五郎ヶ岳の山頂からの、眺めというんですかねはですね、近畿百景の第1位に選ばれているということなんですよね。すごいですよねこの近畿百景。このね、この近畿地域のさまざまな、場所がこの百景ね、100個の場所に登録されてるんですけども、そこのなんと第1位ということなんですよね。実際にね、このスカイタワーに登ってみてですね、いやーなかなかこういうね、景色、僕島を巡ることが普段好きなので、さまざまなこう日本のね島を巡るんですけども、またそういう場所とは違った入り江の素晴らしさのような、このね舞鶴地域このエリアの入り江の素晴らしさのようなものもここから感じることができました。でね、もう一つ気になったのがですね、ちょうどこのね、五郎ヶ岳を登っていく途中にですね、車でブーンということでこのね、ドライブがてらねこの山道を上がっていったんですけども、この場所を、ハイキングだったり、ランニングですよね、ジョギングねしている方がとっても多かったんですよ。なかなかあの坂をね歩くって登るだけでも大変だなと思いながらも、そこをなんとジョギングで登ると。でもねなんかこう健康的そうだったんですよね。僕はね次来た時には僕も歩いて、ジョギングすることはね厳しいかもしれないんですけども、歩いて登ってみたいななんて思ったんですよね。でね、なぜかというとこのね、五郎ヶ岳を山頂まで登る、道なんですけども、なんとですね花の回廊というね名前がついていまして、ちょうどね時期的にね今お花が咲いてるわけじゃないんですけども、これが春になって花が咲くシーズンになると、この花の回廊というね山頂まで登る道が花でいっぱいになるということなんですよ。さまざまな、木々花ですよね、花が咲く木々が植えられていて、その花が春ね夏咲くということなんですよ。咲いたらどれだけこの花の回廊が綺麗なのかなと、そういうことをね今日思いましたね。そしてですねもう一つ、このね五郎スカイタワーにですね登って、気になったことがあってですね、このスカイタワーに登る1階のインフォメーションにですねシャボン玉が売っていたんですよね。なんでかなということを少し伺ったところ、このスカイタワーの方に伺ったところ、この場所ねこれだけ景色が良くて、開けている場所でシャボン玉をしたらとっても気持ちいいんだという話だったんですよ。確かになと思いましたね。なかなかね大人になってシャボン玉をする機会ね少なくなってるんですよね。と言ってもね、自分が子供の頃にもシャボン玉したかなと思うと、なんかシャボン玉したかな、若干したようなしてないようなということをね、記憶をたどっていったんですけど、今日はね残念ながらちょっと時間がなくて僕ねシャボン玉することできなかったんですが、でも次この、五郎ヶ岳ですよね登った時には、このねスカイタワーの下とっても開けていて景色のいい場所でぜひシャボン玉をしたいなということをね思いました。今日はですねそんな、五郎スカイタワーについてレポートをさせていただきました。ちなみに、開館時間なんですけども、平日は朝の9時から、夕方、7時までですね。そして、土日は、朝の9時から夜の9時までということで、入館は30分までということですね。 これあれですね、12月から3月までの営業時間が午前9時から夕方の5時までになっていますね。ということはもう今12月ですので、今日は土日ですので夜の9時まで、平日ですと夜の、夕方ですね5時までということです。入館料は、大人、高校生以上ですね200円、子ども、小中学生が100円ということです。駐車場もですね85台あってですね、なんと大型バスも止めることができるということですね。五郎スカイタワー、素晴らしい景色ね。近畿百景にも選ばれている、近畿百景第1位に選ばれているというね、素晴らしい景色を望めることができるこの五郎スカイタワー、ぜひね多くの人に行っていただきたいと思います。ではここで、音楽、次の音楽お届けしたいと思います。今日はですね、クリスマスね、この、ショッピングセンターラポールもですねクリスマスモード全開ですけども、そんな、クリスマスの曲をねお届けしています。次にお届けする曲は、ワムですね。ワムで、とってもこれ有名な曲ですね、ラストクリスマスお届けしたいと思います。お聴きください。柏原拓之がお届けする7個ウィークエンドプラスです。気づけばですね、なんと今日もエンディングということです。あっという間ですね、50分間。今日はですね、前半はですね、今週がですね、12月の3日から12月の9日までが、障害者週間ということでですね、12月の9日、障害者の日に向けての啓発運動がこの後、この東舞鶴ショッピングセンターラポールでも、3時30分から4時30分まで、行われるということで、それについてですね、ゲストにですね浅野由紀人さん、そして稲岡博さんのお二人をお迎えして、お届けしました。そして後半にですね、今日、僕がですね、このスタジオに来る前にですね、五郎スカイタワーに登ってきましたよというね話題をお届けしました。ちなみにね、この五郎スカイタワーね、この場所からなんですけども、なんとね雲海が、望めるということなんですよね。雲海素晴らしいですよね。実はね、僕はこのね、海の京都での雲海っていうのはまだ僕見たことがないんですよね。このね日本海側の京都、いくつか場所ね雲海が望めるとこはあるという話なんですけども、でもねこの舞鶴にお住まいの皆さんね、五郎スカイタワー、ね、この場所まではとっても身近にね、すぐ行ける場所ですので、ぜひねこの雲海もねこの機会に、このちょうどこの季節にね見ることができますので、ぜひ多くの方にねこの、五郎ヶ岳の、スカイタワーに行っていただきたいと思います。そしてですね、明日ですね、この番組の、冒頭にもお知らせをさせていただきましたけども、明日12月4日の日曜日、このですねサテライトスタジオがあります、東舞鶴ショッピングセンターラポールのセントラルコートにおいて、クリスマスでジャズということで、ジャズのクリスマス、ライブですね、行われます。演奏がニューオリンズ、レッドビーンズ、司会がですね FM ココロ DJ のクリスさんですね、クリスさんにはですね明日のこの時間の7個ウィークエンドプラスにもゲストとして出演をしていただきます。多くの方にね、この東舞鶴のショッピングセンターラポールに、お越しいただきたいと思います。ではですね、最後に1曲をお届けしてお別れしたいと思います。最後にお届けするのはですね、ステイシー・オリコでクリスマスウィッシュ、お届けしてお別れしたいと思います。ここまでのお相手は FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之でした。ではまた。